オンザウェイジャーナル。オンザウェイジャーナル、月曜日は梶原茂のトークトゥートーク。今回のお客様はまさに今働く女性のお手本とも言われるこの方にお越しいただきました。働く人を応援する e ウーマンの社長であり、手帳の達人でもある佐々木香里さんです。2011年も4月になりまして、新年度スタートという方もいらっしゃるでしょう。新しく人生社会に出ていくという若い方もいらっしゃるはずです。今朝のお客様、佐々木香里さんは学生時代、一生懸命まさに猛勉強しつつ、いくつものアルバイトをまさに分刻みでこなしてきた、そんな体験をお持ちです。そして今でも会社2つの社長を務めながら、なんとか委員、監督委員といった公職も一生懸命になすってるという方です。しかも2人のお子さんがいて、妻でもあると。すごいですね、多忙ですね。しかしそこにはちゃんとした佐々木香里流の秘訣があります。さあ、その佐々木香里さんの仕事術とは。佐々木香里さんというと、プレゼンも聞いてみたいベスト3に入っている女性に限らず、なんか佐々木さんの話聞いて元気になりたいっていうのと、はい、それからもう一つは実際に仕事をはかどらせたい、そういう人たちが周りにいっぱいいますね。
そうですね、不思議なことに、私講演をご依頼、受けるときにですね、例えば企業からだと女性と経営とか、はい、新しい消費者動向とか、そういったようなテーマ、それからあとダイバーシティとかね、多様性という、ことで、あるいは女性や男性のモチベーションアップ、時間管理、男女参画みたいにも結構バラバラなテーマで各所からご依頼いただくんですね。そのどの感想文を見ても元気になりましたと書いていただくんです。で、これは私にとってはもうとても嬉しいことで、メッセージももちろん伝わらなくちゃいけないんで、それぞれのメッセージをお伝えしているんですが、聞いていた人が、なんかこれできるそうだと、あるいはなんかちょっとやる気が出てきたって言っていただくのは本当嬉しいです。
なるほどね、多くの人が今やる気を失わざるを得ないような状況にあるわけですよね。
そうですね、
厳しいんですよね、やったって報われないと、どうせもう格差は定まっているのだ、という時代に、佐々木香里さんは、もうこれはだいぶ前からご主張になってるんですけれども、その時間を管理すること、要するにそれを日記で行うこと、アクションプランニング、ということを通じて、時間を自分でコントロールする、要するに人生の脚本は、書き手も自分だし、演出家も自分だし、そして何をどう具体的にどうするのかを全部決められるのはあなたですよ、っていうことを、
そうですね、
主張されてましたね。
そうですね、結局がっかりすることは人生いっぱいあるし、悪い方に考えようと思えばいっぱいあるわけだけれども、じゃあどうしたいのって言った時に、そのダメだダメだって言いながらこれからの時間や人生を過ごすのか、つまり被害者になり続けるのか、それとも、とりあえず何かやってみようと前向きにするのかということだと思うんですね。で、そうするとその状況変わらなくても自分の中で第一歩を出すっていう方法を、何かその術を持っていればそれでやってみようかなっていう気になると思うんです、なので、その私よくセルフモチベーターって言ってるんですけど、モチベーションを上げるっていうのはやっぱり自分しかいないので、
そうか、寄ってたかってみんながね、モチベーション上げるためにね、よいしょっとと、いろいろやってくれる手もあるでしょうが、
でもどんなに持ち上げられても本人がその気になんなきゃな、上がらないから。
通りですよね。その内発的動機と外発的動機があるとすると、内発的動機の優位性ってなことをね、心理学で言うんですけれども、まさにその自分の中から燃えたぎるような思い、やりたいと、しかもそのやりたいという思いが達成された時の、その爽快感、
そのいいサイクルを回していくための方法、なので私は自分が主役として、自分の人生の主役である、主役であるっていうのは自分の力で右にも左にも行けるぞっ って思うという気持ちですけどね、ええまあ、そんな気持ちを作るのが重要で、そのために体と心と、まあ、考え方の元気っていう元気管理と、ええ、それから行動を管理するという行動管理の2つが必要だと思ってて、はい、実はその行動管理がまさに時間管理という世の中の人が言ってることなんですね。
佐々木香織は時間管理の専門家だというふうに言われるゆえんでもあると思うんですけども、うん、もう一つはその格差っていうのはお金の格差とか、はい、なんか出身の格差だとか、まあ、様々なことがね言われてますよね、はい、政治家が2代目だ3代目だってのは批判があったりして、うんはい、ところが、まあ、何歳まで生きるかってことはこれはもう神様が決めるんでしょうがないんですけれども、はい、どうこの1日の時間を過ごすかってことについては、うんこれ実は格差ないんですよね。
本人次第なんですよね。
24時間なんですよね。とりあえず生きてるとすれば
全員同じ時間なんです。これ不思議ですね。
こんな格差のないものってないですよね。そう
小学生でも大学生でも社長でも大統領でもみんな24時間なんです。
オバマさんでも私でもそう同じものがあるんですよね。
桜井君も松潤も
いやまさにね、はいはいまあ、そういうようなことですよね、はいそこのところに目つけたって最高ですね。
そうですか。
この時代だからこそ、その格差でもどうにもなんないと思ってる人に、どうにもなるものがあるとすれば何だと思う、うん、でまあこれはちょっといやらしいコーチング的な聞き方ですけどもそうだなあ時間があったとこういうふうにまあ発見する。
そうですね。全員が同じ時間を持っている。
そういうことですよ。ところがね、うん、時間ってのはね佐々木香織さんそうおっしゃいますけどもね、はい、僕ら自分のことをこう顧みて、はい、なんか忙しい、うん、その理由はよくわからないけども、はい、慌ただしい、はい、なんかわさわさする、
はい
あれもやんなきゃこれもやんなきゃ、はいはい、でこれもやらなきゃいけないんだけど、はい、なんかちょっとめんどくせえな、
はい、
これ一応先延ばし、はい、でまあこれやっとくかぐらい、
はい、
どうしても明日はこのことだけはやっとかなきゃまずいからそれだけやっとくぐらいな生活を日々送っておりますが、
はい、そうですか。
どうでしょうね。
いやまずはですねそれを変えたいか変えたくないかを自分に通ってみると。
変えたい
で変えたい場合はまず言葉を変える。例えば、慌ただしいとか、時間に追われるとか、バタバタしているという表現はもう言わない。
バタバタしてるってのはね
私は言わないんです。もうバタバタのバーのもうここまでうーって出そうになっても言わないんです。
いやおっしゃらない、
ああ
そうですか。そういう言葉
だから同じことが起きていても表現の仕方を変える。そうすると自分の脳みそが選ぶ単語が変わってきますから、自分のまあ心理学ご専門なんで、心理が変わってくるわけですよね。
これねリフレーミングというふうに言うんですよね。ものの、まあ、ある言い方をちょっとこう変えるだけで気持ちを変えるっていうね、まあ、認知を変えるわけですけれども ね、そういうバタバタしてるってのは僕の周りでしょっちゅういるんですよ、はい、今どうしてる、もうちょっとバタバタしてるんでっていうんで、
私はもう私が言わないだけでなくて、社員でバタバタって言うとキンクすぐにもう言わないようにしてるんです。
この間ねトイレ入ったらねトイレの中で携帯電話受けてるやつがいてね、なんか、ちょっと今バタバタしてるんだ、まあ、バタバタじゃねえだろお前ブチャブスブスなんか言ってたぞ音がっていうね、そういうのありましたけども、バタバタしてるっていうなんかね忙しいのは一つの見栄
そうですね、
というのもありますね。
なのでそういう表現をすることによって詳しく説明しないでとりあえずごめんなさいねという意味だったりするわけですよね、なので自分がなぜここでその表現を使ったのかっていうことが認識できるようになると行動も考え方も変わってくるし、自分が何をごまかそうとしているのかが自分で気がつくようになると改善の、まあ、方法が見えてくるわけなんですよね。
ラショナルな論理的な話ですね、じゃあ例えばバタバタしてバタバタしてるんですよ佐々木さん、もちょっとバタバタしてて、ちょっとなかなか時間見つかんないんですけど、ちょっとだからちょっとにちょっと1週間後ぐらいにちょっと返事させていただいていいですかね、こういうバカがいますそれに対してはどういうふうに修正しますかね。
いやいやだからまあ本当にご本人がそのまま言葉を使いたくなくてその状態を管理、まあ、したければ改革したければ、そのバタバタと今言ってしまったのは実際何なのか、例えば、今日の予定明日の予定を決めていないがために、明後日の予定も決まらない。 っていうことなのか、あるいは今日の予定が実際には、案件の数は見えているが、はい、しかしながらそれぞれにどれだけの時間がかかるのか、実は会議は3つあるけれどもそれぞれの終わり時間がわからないので、何ともこう今日の他に何をやるのか、はい、その今問われていることに答えていいのかどうかがわからないのか、うん、あるいは何か、今日本来やんなきゃいけないことや明日までに提出しなきゃいけないものが何なのか、持ち物が整理されていないので、なんか頭の中が慌ただしい状態になっているのか、まあ、その少しこう落ち着いて自分が分析してみると、バタバタという大変都合のいい言葉を使わないがために、こう何か違う言葉を探しながら原因を追求できるわけですよね。
いやもう今ね、佐々木さんが例に挙げた、うん、もの全てを含む私の場合はね、
じゃあそれはゆっくりまあ解決していきましょう
そうそう、カウンセラーはそうやってね、人の悩み事を一つ一つ整理していくわけですけど、もうまさにカウンセリングですね。
そうですか、
時間というもので、その人の行動や感情やさまざまな生き方をちょっとこう整理してあげるということですよね。
そうですね、やっぱり自分のやりたい、私は時間管理というのは自分を幸せにする方法だと思っているんですね、はい、で自分を幸せにすることが何でいいかっていうと、自分が幸せになると、例えば隣の人に優しくなるとかね、席譲りたくなるとか、あるいは部下が同僚が何かこう失敗してきてもそれを温かくこう受け止めてあげて指導したくなるとかね、あるいは家に帰って家が散らかってて子供が何か騒いでてもゆっくり話聞いてあげたくなるとかね、あるいは何でしょう、自分の目標が10を目指していたんだけどやっぱり11できるかもなんていうふうに思ってみたり、まあ何を見ても楽しく元気になってくるわけです。こういうのを幸せな状態なので、これ自分で作れるようになったらすごくいい。
なりたいな、
ね、いや梶原さんはいつもなってらっしゃると思いますけども、
そんなことは全くないんです
でもだからそのためには、例えば昼になんか週に一遍あそこのお寿司屋で食べると気分がいいとかね、朝音楽を聞くといいとか、はい、梶原さんの声を一日一回聞くと元気になるとか、まあ、そういういろいろなことがあれば、それをご自身が皆さん用意されればいいんだけど、はい、共通項として行動のプランニングの仕方、あるいは時間の見方というのを、まあ、私の方法でよければお教えしますよというのが、はい、まあ、時間管理の始まりだったんですね。
そういうことですね、うん、例えば具体的に私なんかね、このところ、まあ、プロ野球はもういよいよ、まあ、始まりましたけど、ペナントレースがキャンプの間見てると、まあ、多くが沖縄でやってるわけですよ、はい、東京は寒いのにね、沖縄は暖かくなんかやってて選手が練習しててね、はい、あ、そうだ沖縄行きたいって思ったんですよ、はい、ずっと思ってるんですよいつか行きたいって思ってて、
行け
ばいいのに多分行けないんですよ、なんか行きたいと思ってるんだけど、こういうふうに思ってる人いっぱいいると思うんですよね、なんか一段落したら温泉でも行きたいとか、私のように沖縄にでも行きたいとか、いや逆に北海道へ、なんか冬の名残をかみしめに行きたいなとか、いやいや海外旅行、ニューヨークに、1週間ぐらい行ってみたいとか、語学留学というほどでもないけれども半月ぐらいのコース行ってみたいな、いつかそんなことがあったら
いいなってね、
絶対来ないんですよね、
それはやっぱりいつかだからですよね。
いつかだから
やはりそれをいつにするか決めていくところから考えた方がいい。本当に行きたいならなんです。これね、間違われると嫌なんですけども、別に何でもサクサク決めてどんどんやるのが幸せとは限らなくて、いつかこうなったらいいなっていう日を過ごすのも、それを永遠に言ってることが幸せな人もいるんです。だから別にそれが悪くないんです、
はいはいはい、
だけど本当に行きたいのに、いつか温泉って言ってて去年も行かれなかったという方が本当に行きたいのだったらば、方法は教えしますとそれは
両方だと思いますよ。両方でしょ。私もね、沖縄本当に沖縄本当にお前行きたいんだなっていうふうに指させる、うん、まあ、確かに行きたいんですけど、じゃあお前いつなんだって言われるとね、言われると
そこまでは
いつまでもって日を出せたられるとちょっとまた厄介で面倒くさくてね、それまでにやらなきゃいけないことがあるってことは、佐々木さんの話を聞いててね、ちょっと分かったのは、それは、梶原お前は今日のことだって決めてないだろうっていうふうに 突き刺されるとおっしゃる通りと、
うん、いやいや、それというよりもそもそもそこまでしては行きたくないっていうことだけなんですよ。
ですか、ね、
だからよくほら悩みのある人で同じ悩みを6ヶ月後にも相談してくる人とかいらっしゃいませんかね。ああいう人は悩みを解決したいのではなくて、悩みのある自分が優しくされたいわけです。
ね、
なので本当に解決したいことは人は解決していくし、方法を見つけたらやってみるんだけど、解決しないことが幸せな人もいるし幸せなものもある、はあ、でもそれも分かってた方がいいですよね、本人が。
その方法分かってた方がいいですねいや、あの主婦で本当に新婚旅行以来旅行らしい旅行してない、でいや君を幸せにすると、まあ、最低年に2回ぐらいは海外旅行行こうねなんてで結婚して20年経って一度も海外旅行行ってない人いっぱいいると思うんですよ。
ダメですね。
ダメですね、
それも日付を決めましょうか。
日付を決めるってところから、はい、あの逆算していくってことですか。
はい、逆算していくのもいいんですが、例えば今私アクションプランナーという手帳を使って、そのやり方をお教えするわけですが、例えば月に1回映画を見に行きたいと、今年は決めました、まあ、自分にねそういうまあ課題を課しましたという人が、
ね、
そういう人がまあ、例えば講座にいらっしゃるわけです、はい、でも月に1回映画を見に行くっていうのは何の映画かも決まっていないから、何曜日の何時に行くか決められないです佐々木さんと。そうすると手帳に書けませんとおっしゃるのね、
はい、
そうですよね。なのでいつも気がつくと3ヶ月過ぎてるんです、
はいはい、
どうやってそれは計画立てるんですかって聞かれるので、私はそれはね映画を探す日っていうのを自分の手帳に予約しときなさいと。
映画を探す日まで手帳に入れるんですか、
う
ん、
だって月に1回映画見に行きたいって言っても何の映画か、はい、その映画がどこの会館でやっていて、はい、何時に上映かわからない、だから計画書書けないじゃないですか、はい、なので例えばだったらば2月1日3月1日とか、まあ、あるいは第1土曜日とかのところの朝の時間に1時間か2時間、はい、今月の映画を選ぶという時間を自分にカリアポ入れておけば、その時間になったら朝パジャマで起きてきて土曜日の朝、ね、それでミルクティーでも飲みながら、はい、さあ今月の映画探そうってインターネットで探して、はい、その時に見たい映画と、それから時刻とか場所とかを決めて、はい、手帳に書けば行かれるじゃないですか。
あ、そうか。しかもそれを実際に探せたと、いうことで一つ
嬉しい、
課題クリアですよね。
すごいハッピー。
これハッピーですね。
すごいハッピーです。
これは小さな目標、ブリーフセラピーってのありましたね、はい、その簡易療法っていうか、なるべく短い時間で心の悩みを解決する、
はい、
ブリーフセラピーの中でソリューションっていうその解決思考っていう技法があるんですけれども、はい、その中では大きな目標は北斗七星と考えましょうと、
はい、
でここには多分一生到達できないけれども大きな目標は掲げておく、
はい、
でも日常的には電信柱の目標を作りましょうねって言うんですよね、
は
い、電信柱ってのはもうやたらありますよね、うん、そこここに、
はいはいはいはい、
そうするとそれは電信柱まではいけるんですよね、
はい、
必ずクリアできる目標を達成可能なものを目印に生きてい く、
はいはいはい、
こういう課題をね与えるんですよ、
はい、
そうするとそれはできるんですよ、
はいはい、
できた時の達成感も繰り返し繰り返し繰り返し浴びせかけると、
そうですね、
ひょっとしたら自分はできるかもしれない。
まさにそれは私がアクションプランナーで言ってることでね、私は本にもビジョンは燃料、
ビジョンは燃料、
目標は物差しと書いたんですね。でそれはそのこうなりたいって大きなところっていうのは映像ビジュアライズしましょうと、
はいはいはい、
ビジョンに、まあ、絵として持ちましょう。でもあんな風になれたらいいわって言ってるだけではなかなかならないし、進歩も見えないので、目標はマイルストーンのように物差しのようにいろんなメモリで日付と、まあ、数量を決めていくと、まあ、一歩一歩歩いてるのが分かりますねっていうふうに書いた、まあ、本にも書いたんですね。でアクションプランナーの場合は例えば先ほどの映画を見に行くとか、
はい、
温泉に行くとかっていう、まあ、ある程度もこれはビジュアライズするよりも、まあ、一つの行動として見える。そうすると足りないのは日付なので、
はい、
温泉に行く日をどこにするか。でも温泉突然9月の第3土曜日とかって言ってもどうなるか分かりません。
な
ので、まあ、9月だったらばじゃあ5月ぐらい予約するかと言うんだったら、予約する5月ぐらいの時に温泉探して予約するという時間を自分にアポイントを取っておいて、その時間にこう少し仕事の様子も見えてきたら 予約をする、はい、私の場合は例えば9月とか10月に温泉に行きたかったらば、いくつかの週末を仮に鉛筆でね、温泉クエスチョンマーク温泉クエスチョンマークって2、3箇所もうブロックしちゃうんですよ。それでその日にちに狙って春頃とか予約を入れるようにするんです。そうするとまあどれか一個はとりあえず仕事をこうなんていうんでしょう、避けておくっていうかな、どっちの土曜日でもいいですよという仕事があればそこを避けるみたいな形を取っておくので、まあ見つけやすい、週末見つけやすいっていうことがありますよね。
なるほどね、いやだからできるようでできてないことが世の中にいっぱい来るってい
う、すごい簡単なことだと思うんですよ。
そうなんですね。でね、
なんかそのちっちゃいことやっていくと自分を信じることができますねと、ね、それを自信と呼びます。
あ、自分を信じることができるようになった時に生まれるものが自信であると。
ってことは自信がないって言ってる人は座ってても自信はやってこないので、揺れる地震ぐらいしか来ないので、なので小さな小さな、そのあ今日はあの人に電話しようと思っててできた、今日はレストランの役でできた、映画も見つけられた、温泉の役もできた、ま、そのちっちゃなことのように見えるんですが、それが一つ一つやりたいなと思ってたことができて、ま、それは私は自分の手帳の中で特にそういうのができたらチョンなんてこうマークつけていくと、そのまたこのチョンがねすごい幸せなわけですよ。
佐々木香織さんが今手帳をずっと終始ここに座ってから開きっぱなしにしてるんですけれども、その手帳というようなものは、そのように人前で、バレるかもしれないようなものを
で、ね、
でも開きっぱなしにするっていうのも一つの手なんですか。
手帳アクションプランナーの使い方の中で大変重要なのは、まずは思いついたらすぐに書く、
はい、
なので手帳はいつも持っている、できればいつも開いている。
手帳はお言葉ですが、
はい、
通常バッグの中に入れてですね、
はい、
で何かあったら、ちょっと待ちください、
ね、
と出すものですね、
それがっていうのが意外と日本の人の中では多かった。でも手帳3種類あるって私思ってるんですけれども、はい、多くの人がスケジュール帳と思ってそのカバンに入れたり背広のポケットに入れたりってしてらっしゃる手帳というのは備忘録、
はい、
まあ、物を忘れないように書き留める手帳であって、実はスケジュール帳ではないんですね。なので見るとお約束案件が書いてあるわけですよね。
例えば4月29日夜6時半からなんか飲み会、
そうそうそう
書いてあるんですよ。
そうそう、でそれはスケジュールじゃなくて誰かと約束したことを忘れないように書いてあるので、じゃあ梶原さん29日の4時大丈夫って言われると、あなんかその日あったのちょっと佐々木さん待ってって言って出して、あおいおい6時半からだから4時ちょっと、きついかななんて言いながらこう次のアポ入れてたりするわけですよね。
そうですね。
なので
それのもっと稚拙な私なんかは、なんかその日はあったから、なんとなくその日ダメっぽいよって断るんですよ。
仕事を失ってるかもしれませんね。そんな失礼な、
本当です ね、
アクションプランナー使って収入2倍になった3倍になったって人がいらっしゃるんですよ。それなんでかっていうと、今までみんな時間管理してると思っているのに、まず時間が見えない手帳を使っていました。日付しか見えない、案件しか見えない手帳を使ってました。それ悪くないんですよ。でもそういうタイプだったことに気がつかなかった。
いや悪いぞ
でもう一つの手帳は日記型、とにかく何でも書いて、花が咲いたとか子供が立ったとかっていうのを、まあ、とにかく記録
した、これから意味がありますよね。
そういうのもそれでいいと思います。なのでご自分が何使いたく、どのことに使いたくて何をやってるのか分かった方がいい。私が申し上げているアクションプランナーに代表される手帳というのは時間が見えるんです。で時間が見えるというのは初めてその小学生でもオバマ大統領でもみんな同じな、その時間という持っている時間が初めて一つのチャートに見開き1週間月曜日から日曜日まで7時から10時まで30分の刻みで目に見える、
はい、
目に見えると初めて、あ会議って8時に始まるって言ったけど終わり何時か聞いてなかったということにも気がつきます、ね、で8時に行くためには何時に家を出るのかも見えてくる、うん、そうすると空いている隙間時間が見えるんですよ。
いや確かに24時間のうちの意外と隙間はあるはずなんですね。
ない気がつかないで進んでいる時間が一番私たちが楽しめない時間なんですよね。
そうなんですよ。 その前後も含めて相手に渡しちゃってんですよね、うん、僕なんかは、うんうんうん、ごく普通というか、まあ、普通以下だと思うんですけど、なんとなくこの日はこれとこれがあると、うん、そうするともうなんかバタバタしちゃってさ、その辺ちょっと下げてさ、じゃないもうちょっと別の日に行って、こうなっちゃうんですよね、うん、
シャキシャキ。それもやっぱりリッチな生活されてるからだと思いますよ。私なんかみたいにもうなんかこうどこに入るかしらって考えなくちゃならないとこからから始まったわけですけどね。
そうだそう、何よりもまずね伺わなきゃいけないのは、佐々木かおりさんは、ものすごくその会社の社長を、まあ、2つやって、それから政府の審議員をいろいろやったり、それからまあもちろんプライベートでは家庭をマネジメントしていろいろあるわけですよね。
まあそうですね。
だからこそ多分という佐々木さんはどうやって管理してんですかって聞かれたと思うんですけど、
そうですね、本当そこから始まりましたね。で、一番のポイントは一元管理しましょうっていうところで、
一元、
うん、それどういうことかっていうと、先ほど来おっしゃっている、例えばカバンの中に手帳が入っていて、今日の6時半のご飯のことはそこに書いてある、はい、だけれども同窓会のハガキはあっちのカバンのポケットに入っている、机の上にはポストイットで今日やる仕事が貼ってある、はい、携帯にもなんか入ってる、はい、お家に帰ると冷蔵庫には子どもの学校スケジュールが貼ってあって、はい、壁掛けカレンダーには法事と結婚式が書いてあるって、こういう人意外と
多いですよね。私のことをなんかまるで見ましたねというぐらいなもんで、私なんかあと G メールカレンダーっていうのに予定が入ってて、でもそこにはまあ、仕事以外のことは入れないようにして、うん、で仕事のことはまた別のところに書いたりとか、自分の家のカレンダーのところにちょっと書いてあったりとか、
ね、家族のことはそっちに書いてあったりするでしょ。そうするとね、無理ですよ。だって一人の人間が朝から夜まで時間同じに一人が歩いているこう時間軸のやるべきことが右に貼ってあったり、カバンに入ってあったり、家に貼ってあったりするんだったら、どうやってその人はそれを組み合わせていくのか、大変難しいはずですよね。だから例えばドラマでも台本っていうのは一冊で、前から読んでいけばストーリーができるわけで、そのなんか3ページ目だけ冷蔵庫に貼ってあるってことないですよね。4ページ目の3行目だけはあのカレンダーの奥ぞの2ページ目に書いてあるってこともないわけで、そのやっぱりストーリーっていうのは一元管理されているので、上手にまあ俳優さんも演技する。じゃあ私たちが人生の主役だと考えた時に、朝やることと昼やることと夕方やることと、買って帰るものと週末のまあ遊びとが、なんでバラバラに書いてあるのか、そもそもおかしいと思っていて、なので私は非常に単純に、まあ、ユニカルインターナショナルとイーウーマンという2つの会社の役員会も営業会議もね、全社会議もお客様との打ち合わせも一冊の手帳のに書くわけだし、そこに私の子どもの授業参観も歯医者さんも私の美容院も同じ手帳に書くわけです。なぜなら私の時間は一本のラインで動いているわけですから、このライン上に乗っかればできるし、ライン上で乗っからなければ、これはダブルブッキングにならないようにどっちかをずらさなきゃいけない。そうすると私は A という会社に商談に行くのも、子どもの学校に面談に行くのも実は同じことなんですよね。
はあ、まあ行動主体は一緒でも、普通に考えると、うん、イーウーマンというのと、もう一つのその会社と二つあったら、はい、それぞれでまあ年末に手帳配ったりなんかしてるとすると、それを使いたくなりますよね別でね、こっちの仕事の手帳はこっち、こっちの仕事の手帳はこれみたいなことで、
私は一人だから、
それがね、そういうことに意外と気がつかないんだな我々は。そうですか。でそんなことをやってね、これはじゃあラジオ聞いてる人の中で反発する人もいると思うの、な佐々木さん、そんなもう細かい30分刻みで朝から晩まで書いててね、ギシギシと、
はい、
なんかもう殺伐とした人生を送ってらっしゃるんじゃないの、なんかもうキュキュとした、
そう言う人いる
でしょ、
手帳が30分なんてね、どうのこうのっておっしゃる方います。でもね、それは私からすると、あなたの時計って1時間に1回しか針動かないんですかって聞いちゃうんですけど、その自分が暇かとか遊んでるかに関係なく、時計はメモリを正しく同じ時間で刻んでいきます。この手帳はただただそれが目に見えるようになっただけなんです。なのですごくいいことは、 今まで見えないで気がつかないで過ごしていた時間が見えるようになる。例えば小学生向けのクラスとか中学高校生向けの時間管理講座もやってるんです、アクションプランナー使った。でも小学生中学生が授業を受けて私に言うんです、佐々木先生アクションプランナー使ったら勉強だけじゃなくて遊びも勉強も両方できることが見えてきた。それすごいじゃないですか。
すごい。
それで先ほどあの収入2倍になったっていう人も空いている時間が見えたので、あ、ここ2時間の仕事はこの日取れるじゃないって見えるから仕事がすっぽり入るわけです。これハッピーですよね。一方で面白いかと言いました。私はあの幸せになるためには期待している行動と実際の行動を合わせる回数を増やしなさいと。それは別に食パン買って帰ろう変えたでもいいし、あの企画書を書き上げよう書き上げられたでもいいし、ちゃんと3時に間に合うように行こう行けたでもいいんだけれども、まあ期待と実際を合わせましょうって言ってるんですけど、ある方がね、時間が見えるようになって空き時間も見えました、メールが来たんです。ある土曜日ダラダラする日と決めました。つまり何も書かないで、もしかするとその人ダラダラと書いたらしいんですけどね、うっすら書いたかどうか知りませんが、そうすると朝起きたら午後2時、うわー予定通りって幸せなんですって。それでね、ポテトチップス飛びながらテレビゴロゴロパジャマのまんま見たら夕方、うわダラダラ予定通りっていう、この夜までダラダラした満足感は味わえなかった。これ計画していなければ、すごくおかしな話なんですよ私。だけどね、
おか
しな話なんだけど、それを自分が今日はダラダラしようと思っていないで起きたら午後2時晴天だと、
なっちゃってた。
もうなんかもう布団干せばよかった、洗濯してない私ってなんてダメな人間なのってなるじゃん。
後悔ばかりが残って、あ、なんでこんなことになっちまったんだと。俺はいつもそうだ、俺ってダラしないからな
って言いながら、もう5時になっちゃったりするとまた涙出てくるみたいな。うわ
もうほんと俺こんな風にして俺の人生終わってくんだろうな
って思うでしょ。思いますね。それが予定通りっていう風に思えたということは、はい、実は私が言ってるアクションプランナーは30分のマス目に全部書けなんて一言も言ってないんです、空いてる時間は空いてることを見えたらエンジョイできるわけですよね。でも知らないで過ぎちゃうとエンジョイもできないし、なんで私の手帳も白いとこいっぱいあるし、例えば土日なんか開けっぱなしにしておいて、はい、あ、この日はもう子供と好きなように右行けば右、左行けば左でいいやって思う日は開けとくし、
まさにあれですね、まあ、最近ワークライフバランスなどと言いまして、まあ、こういうの釈迦に説法って言うんですけどもね、本当に仕事とあの、まあね、家庭生活をこうまいこと、うん、バランス取ってやろうよというようなこと言ってますけど、なかなかそれ、まあ、そんなわけにいかないんですよと
みんな言うんでしょう。
そらそうですよ ね、
でもね、私もそういう研修ね、あのやってくださいって言われるといつも言うのが、ワークライフバランスを時間短縮だと間違えて理解している人がいますと、労働時間の短縮と、そうではありません。ワークライフバランスはワークをしていてもライフ、まあ、あれはプライベートで遊んでいても何をしていてもベストパフォーマンスができる状態っていうのをワークライフバランスと言いますと私言うんです。だから今日は徹底的に仕事して帰りたいっていう日もあるわけですよ、
はいはい、
その時にね、無理やり今日は帰れってあの鍵閉められて出されても、はい、とても不満だし、今日はいつもより15分早く帰ってあの人の元へ行きたい、あの子のところへ行きたいっていう日はあるわけですよ。その時は10分の残業も嫌なんですね。なのでその何をやっていてもハッピーに前向きに自分の最高のベストパフォーマンスが出せる状態に慣れていれば、必ずしも何曜日が何時っていうこととは関係なくワークライフバランスが取れてるってことですよね。なんででもそれって本人しかそのバランスっていうか、あのベストパフォーマンスかどうか分かんないし、それって自分が決めたことだとハッピーなんですよね。
自分が決める、やっぱり自分が人生の主役である、その脚本を書く、うん、その脚本を自分が演出し、そしてその中身を詳細に決め込んでくっていうこともすっごく一つコツみたいな気がしますね、
うん、
まあ、あの大雑把になんとなくこういうことができたらいいなという気持ちで書くんじゃなくて、うん、書いたことにちょっと責任持つってことですね、
うんうんうんうん、
それは大事なことですね。
そうですね。私なんかあの講座なんかではよく自分を幸せにする責任が私たちにはあるよって言うんですよね。でそれってあのみんなちょっとヘビーな気持ちになるみたいなんだけど、でもあの責任の責める 任せるって書くとなんだかすごくネガティブなね、失敗した時に責められる係を任されましたというようなイメージがつきまとうけれども、英語でリスポンシブルっていうとリスポンスとアビリティだから対応能力という意味なんで、失敗しても失敗しても自分が何か対応できる力をつけることが責任だよって私は説明するんです。でそうすると自分を幸せにしてあげる責任を持つっていうことは、今日1時間で企画書書こうと思っていて書けない日なんて私も山ほどあるわけだけど、その時にあ、これこういうのはやっぱり1時間半なのねって学習する、次には1時間半で約束すれば自分もハッピーだし相手も待たせない、なんていうことが分かっていくだけで随分こう良くなるじゃない。
あの日記に書いていくことによって分かっていくこといっぱいあると思うんですよね。一つの仕事が習熟していくと、これまで1時間かかってたものが45分になるかも分からないし、ひょっとしたら30分になっちゃうかも分からないし、1時間あれば2つできちゃうかも分からない。
あとね、時間のゾーンにもよって違うんです。
あ、そうでしょうね。人の方にそれぞれよりますけども、朝方夜方とか言いますが、
そうです。私以前子供が、初めての子供が生まれた時というのはどういうふうに自分の時間の配分をしていいか分からずに、子供のお世話をしてですね、あーって言って一緒に寝ちゃって、夜中の12時ごろ、いけない寝ちゃったって起き上がって、でまた仕事をして2時3時にまたパタンと眠って、また2、3時間で起きてってやっていて、もうクタクタだったことがあります。でもある時疲れすぎて、まあ9時か10時に子供と一緒に寝てしまい、起きたのが12時ではなくて4時だったんです。だから多分6時間ぐらい続けて寝たんですね。
あー、9時もう結構悪くはないですね。
そうしたらね、ものすごく頭が冴えて、気持ちはいいし体調はいいし、で当時私新聞のウィークリーのコラムを持って行って、そしたら朝の1時間で5本かけたんです。それでうわ私すごいこんな朝の時間すごいと思って、その日以来私も夜中に起きないで子供と一緒になるべく早く寝て、なるべく早く起きてやるっていう風にして、だから私にとっては夕方や夜の時間よりも朝の方がずっと何て言うんでしょう、まあ、生産性が高いし、
それは佐々木香織型時間の、まあ、考え方っていうか、う、ね、感じ方ですよね。
その人のライフスタイル、
ね、
あと子供の年齢で私自身も多分これから変わっていくかもしれません。
そうかも分かりませんね、はい、でもテレビやラジオも実は時間でセールの、まあ、要するに値段が違うわけですよね、はいはい、A タイム B タイム C タイムでね、はい、スポットの10秒スポット15秒スポット20秒30秒スポットの値段が時間によって違うっていうね。でこれは多分多くの人が見る時間だ、テレビとしては、
はいはい、
とかだからゴールデンとかいう言葉があるようなもんですよね。プライムタイムとかね、
はい、
で自分の中のゴールデンタイムはどこなのかっていうことだってあるわけですよね。
そうです
それが佐々木香織さんの場合は朝の4時から例えば仕事に行くまでの8時の4時間もあるんですね、
う
ん、
そうかもしれないし、あるいは私は例えばアクションプランナーは7時から10時なんですが、
はい、
ここでプランをするときに、例えばお客様が私に会いたいと言ってくださった、はい、でも私はその方会ったことお会いしたことないし、まあ、どういう要件かわからないっていうときに午前中のプライムタイムは差し上げないんですね、大変失礼ながら。そうするとその方々とお会いする案件は夕方の5時とか4時半とかという時間帯で私にとっては OK で、まずは伺ってみましょう。でも私が何か依頼されていて企画書を考えるとか何か作り出す仕事っていうのは夕方よりも午前中の方がいい、なので午前中なるべくアポイントを入れないで自分一人の時間を取ろうとするんです。で例えば社員とのミーティングの時間は1時から3時とかそういった時間にすると、そこで決まったことを社員も2時3時から6時までの間に遂行できる。6時に終わってからだと残業しなきゃなんない。なのでお客様の時間を夕方に持ってきて、社員などとのミーティングを少し午後の早い時間に持ってきて、午前中は私一人の時間にする。すごくざっくり言うと、そんな時間の配分っていうのも工夫するんですよね。
このアクションプランニング、要するにまあその日記でまあ時間も自分が主役になって管理することによって、1日もそのように24時間俯瞰することができるし、それがこれパッと開くと1週間も俯瞰することもできるし、それから、まあ、1ヶ月をパッと全体を把握することもできるし、
そうですね、まあ、そういうページはありますけれども、ページはあんまりそこを使う、一元管理っていうのが一冊の中の本当に一箇所に書かなきゃいけないので、もう見開き1週間のこの、まあ、今、私は開いている7時から10時月曜日から日曜日のページに全てを、
全てを
ここのもう余白も使わない、余白は欄外です。
そうですか。
なのでこの時間の枠の中だけに入るか入らないかですよね。 そう、本読みたくても何か書きたくても映画見たくてもこの中に入らないってことは、ええ、希望はあったって時間に入ってないわけですからできないんですよね。そうすると諦めなくてはならないのです。
これはあの時間というものがそこ、いや本当何より貴重なものは時間だってみんな言うんですよね、ええうん、私も言うと思いますよ。いや、そうですね、いやお金と時間とどっちが大事だと、うん、それはお金は欲しいけどやっぱり時間がなくなっちゃう死んじゃったらそれはなあってなこと言いますよね、
う
ん、
そうですね。
でも意外とその通りにしてないですね、
うん、なんででしょうね。
できないんですよ。なんかねあのきつい気がするんですね。
だけどね私ねその手帳に書くとできないとき困るとかね、手帳に書くとあのどんぬんっておっしゃる方はね、私別にハッピーになればいいのよって言ってるんだから、今がハッピーならいいけれども、その見ないとできるけど手帳を見るとできなくなるっていうんだったらそれは見ない方がいいけれど、でも両方できないんだったら少し分かってきて次一歩進んだ方が良くない？
そりゃそうだ。ちょっと激しく反省させられました
すいません。大先輩に。
いえいえ、あそうそうあの大先輩ってそうそうって偉そうにまあ言いましたけど、佐々木香織さんは実はあの高校の私が先輩ってことになるわけですけども、入ってあの僕もね長らくあのその佐々木香織さんっていう存在はもちろん報道ステーション 今の報道昔のニュースステーション、久米さんのね、番組で海外取材で、大丈夫ですか、なんかピストルかなんか鉄砲かなんか撃たれて、爆弾かなんかね、
足をあの南アフリカで撃たれて摘出手術をしてきました。
話題になったっていうとなんかいいことのようですけれども、まあ実は不幸なそういう事件もあったり、いろいろまあ体張って取材をしたり、それからあの60 Minutes のね、日本で CBS ドキュメントをやったりというんでメディアで活躍されてる頃に、なんか賢そうな若い姉ちゃんがいるなーなんていうふうに見せたらある時この人は横浜の、まあ、僕らの頃は貿易外語高校って言った、
私たちの時は神奈川県立短期大学附属高等学校、
あ外語短期大学附属高等学校ですよね、というような同じ学校、
で今はもうない違う名前になっちゃったんです。
いやで違うも何もなくなったんですよ、ね、今我々が2人同じ母校をイメージしてるんですが、あの横浜磯子の、丘の上、岡村町のね、ゆずが
素晴らしい、ゆず
ゆずの、あの片っぽがあの近所なのね。
あそうですね、
岡村町っていうんで、ネットで検索すると、あの残念ながら貿易外語高校とか外語短大附属高校でなくてゆずってのが出てくるの。
そうなんですか。
ゆ
ずのもう一人の方は私の知り合いと同じマンションに住んで
そうですか、まあ、いずれにしてもその高校の、まあ、あの同窓生であるってことを後に知るわけですよ。
そうですね、でも有名でした、梶原さんが卒業生だっていうのは。私はいつから知ってるか、入学時ではないと思うんですけど卒業してからかもしれないし途中かもしれませんが、この学校であの卒業生有名人といえば梶原さんだってずっと聞かされてきました。なんであの高校が終わる時の同窓会ってあったのご存知ですか。
ありました。
一期生から全部集まった、あれはですね梶原さんを探しましたがいらっしゃらなくて
残念です。
あのものすごい人数で満員電車のような、
あの時佐々木さん活躍されて、それから宮島さんっていうテレビ朝日のね、
仲良くしてます、ね、番組で、先輩でした、
あ宮島さん先輩ですよね、
あのテレビ朝日で、
そうでしたよね、そっか、あのニュースステーションという久米さんの、あの番組の中で宮島さんスポーツコーナーをやって、で佐々木香織さんはその海外を中心とするレポートをなすってたということで、
番組で知り合って先輩、
そうですか、宮島さんというのはね、僕はあの文化放送にまだ当時いた頃です、彼女は就活をやってたんですね。でたまたま彼女も外語短大附属高校を出て、で早稲田大学に入って、でまあ先輩に梶原っていうのがいて放送局にいるから、じゃあ一応放送局のことを聞くに行こうって言うんで多分来てくださったんですよ、文化放送、四ツ谷のね、まあ、古い局舎の時にで来て会った。それバカが私がね、今本当これ恥ずかしい話なんですけれどもね、偉そうに先輩風吹かして、あどあ君誰だったっけみたいな、あの後輩の宮島と申します、あそうなの、いや放送業界なんかやめた方がいいよ、あのね放送なんてなんか一見するとなんか派手でなんかパヤパヤしてるみたいだけれども、なんか 大変でね、特に君みたいな純粋な子には向いてないな、もっとこう いい加減な子がいいんだよ、いい加減な子が。そういう真面目にね、放送局に入ろうなんて思う子は来ちゃいけないとこだなみたいな、はい、まあ考え直したらどうと、分かりました、よくお話分かりました、ありがとうございましたっつって、はい、ああそうか、ようやく放送のことも分かってくれたなと思って、ある時ニュースステーション見たら彼女がバンバンやってるんであれひょっとしてこの子は私を訪ねてきたアナウンサーで今は俺よりよっぽど偉いアナウンサーだなと思ってね
彼女がスポーツというものをドキュメンタリーに変えたテレビ業界で第一人者ですからね、素晴らしいと思います。アナウンサーではなくもうプロデューサー、ディレクター全部、あと外語高校といえば、シルクドソレイユの、
はい、
今ラスベガスで活躍している高橋典子さん、
はい、
この人も
外語ですか、
外語高校です。
あ、今パソコンも見せていただいてますがあらまあ、1970年横浜生まれの彼女は、
はい、彼女はですね、シルクドスレイユのラスベガスでカーっていう舞台でバトンのもうメインを張っている方で、この方は外国高校の、まあ、私の後輩になります。
そうですか、はい、外国高校にとっては佐々木さんなんかものすごい大きな目標で、内田アナウンサーも後輩なんですよね、ウッチ
ー。あ、そうですか。
帰国子女でなんですって、です後に聞いたんですけれども、フジテレビのね元、
うん、
で結構いるんですよ。
そうなんですね、彼女はだから これちょっとちっちゃい絵ですけど、これラスベガスの絵です。これ彼女のちっちゃい、ちょっとちっちゃいです。
いやー、そうですか。じゃあこの高橋さんなんかは、そのラスベガスで頑張ってる高橋典子さんなんかはやっぱり佐々木香織さんっていう存在があって、というのもあるんでしょうね。まあその後学校は女子校のようになるんですよね、うん、
ですね、全県学区という大変珍しい、
はい、
神奈川県ではというよりも日本で、
はい、
当時1個普通科でも商業科でもなくて外国語科というところだったので、
はい、
全県学区だったんですね。それで県立高校として皆さんが、小田原からとかね、いろんなとこからいらっしゃるので、ね、優秀っていうか成績順に上から160人取ると学年によって男性の数がいろいろ違って、私の時は160人中男子が何人いたんだ、16人かな、あ30人かな、なんかそれぐらいですね、
まあ、1割いるとかいないとか、
4クラスあるうちの1クラスの半分でしたから10何人ですかね。
だから頭でやったら男はバカですから、これは今社会全体にとって言えるんじゃないですか。例えばEUマンで社員を募集して優秀な人を集めた時に本気で試験やって、本気で優秀か優秀でないかっていうのを、ある若い時点でですね、20代の半ば前後で採用しようと思ったら女性ばっかになっちゃうでしょ。
そうですね、今どこの会社さんの人事部とお話ししても、上から取ると女性ばかりになるので、男性にこう少しこうい
わゆる下駄を履かせるという、
ちょっとね、
ね、
はい、そういうふうに皆さんおっしゃってますね。
本当にそうなっちゃった
な。どうしてそれなのにもかかわらず5年経って10年経つと企業の中では男性の方が上に立つかっていうのがやっぱ不思議ですね。
これは、はい、今もそんなことで、うん、戦ってんですか。例えば、はい、佐々木香織さんが出てきて、女性起業家って必ず女性がつくわけですよね。
そうそう、
起業家なんだよ、経営者だよ。
テレビでも女性って書かれた時ありますからね、
肩書きに女性そうそう、
テレビだったよなこれって、
女性
隣の人はただ経営者って書いてある、なんで私女性ってついてんだろうなと思ったことありました、テレビで。
そうですね、そういうことがありましたという過去形じゃなくて、うん、今でもそういうそのハンディキャップってのあるんですか。
まあありますね、
女性が働くっていう
仕組みは随分良くなりました。で、10年20年の間に制度も整いましたし、はい、企業の中で確かに女性の管理職も増えたし、はい、経営者側も女性の採用をしようとか伸ばそうとかっていうふうには思ってらっしゃる。だけど梶原さんおっしゃったように、やっぱり入社試験の時に本当は女性の方が優秀だったはずなのに、なぜ3年5年10年経った時に昔とそんなに変わらないのかっていうのがやっぱり不思議ですね。
管理職の数とかこれ、はい、 佐々木さんはその世界規模の、まあ、国際会議ですね、はい、国際会議と世界規模ってのは、
まあ、まあ、国際女性ビジネス会議なんていう名前ついてますけど、
はいはい、これも、なんかでね、あの世界的な交流が非常に終わりになって、茂木さんね、茂木健一郎さんがお出になったりとか、まあ、世界中の人がうわーっと一度に会する、はい、この会議をねずっとなすってますけども、そうすると世界の経営者事情とか企業事情とか、はい、働く環境とかいうのをこう比較できると思うんですが、はい、まあはい、またはもうもっと言えば国政に関わる、ね、はい、議員の数とか、はいはい、日本ってのはどのレベルですか、
まあ、かなり低いと、まあ、あのいろいろと女性のそういった指標が出ると、例えば160カ国中もう本当に最下位に近いじゃないですけど、そういう時っていうのはいっぱいあってですね、でただそのアメリカだって難しいし、まあ、さまざまなところでまだまだ女性っていうのはなぜかデシジョンメーカーという、まあ、決断をする決定権者になってないっていうのが課題になっています。ただ西洋と比べても人によっては、いやアメリカやねヨーロッパと違うよっておっしゃるので、韓国を見たいと思うんですけれども、はいはいはい、私あの韓国はですと日本はとても本当は似ていて、20年前は日本で私が起業した時もあの韓国の女性たちっていうのはもっと大変な目に遭っていて、なかなか仕事ができなかったんですね。でも今韓国の経営、まあ、経済界の長の方方々が、まあ、10歳から20歳若返ったんですね。それでほとんどがみんなあのアイビーリーグの出身になりまして、
もうアメリカで、ね、留学してで帰ってきた人たちですよね。
そうなんです。そうすると世界中にネットワークを持ち、アメリカの優秀な大学のプロフェッサーを社外役員に入れて、その、まあ、男性経営者なんですけれども、彼らのマインドはインターナショナルになり、ダイバーシファイ、まあ、されてるんですね。なので彼らはその女性をもっと引き上げたいし、まあ変えていきたいと思っているので、少しずつ動きが出てきて、まあ、私から見ると急激に動いている。日本は逆に上は変わらないんですね。なのであんまり変わらない中で女性たちが随分頑張りました、はい、なので随分女性たちはこうあのかなり上に上がってきたり、マインドもスキルも上がってきました。でもまだ熱い天井がしっかりある。だからこれ韓国と日本を見ていると、本当は日本の女性と韓国の経営者がくっつくとすごい速く進むんですけど、日本と韓国これからちょっとこれから5年10年でどんなふうに経済界の中でその多様性とか、別にあの女性だけでなくていいんですけど、若者だったり地方の方だったり、さまざまな視点の人たちが、多様な視点がこう経済社会に入っていくのかっていうのは、まあ、似てる文化だけに韓国と日本っていうのはちょっと注目して見ていきたい感じがします。
佐々木さんの話聞いててね、その韓国っていうのはもともと儒教の思想が強い国ですから、まあ、儒教ってのはいいところもあるけれども、男尊女卑というようなものも内包してるわけですよね、ということで、どうしてもそれからあの出身によって、差別もある。ところがもうそのものを乗り越えちゃったんですね、
あの男性のマインドの方がね、だから女性たちの方はまだ、韓国は例えば半分以上が整形手術をするし、子供たちのためにお母さんは犠牲になって、もうとにかく受験受験受験っていうことで、今留学熱もあって、夫と別れて子供と一緒に海外に、子供のためになんていう人だっているっていう、すごくあのまあね、子供を育てることと美容のことに熱心で、実は女性のマインドが働くに行ってないんです。なので韓国は経営者は女性を引き上げたいんだけど、まだ女性がついてこないというお悩みを私は韓国の経営者から聞くんです。だけれども日本はちょっと違うんですね、環境が。 ここ面白いんです。
本当にこうクロスで入れ替えると、そうです、本当に日本の現在の経営者たち、はい、それからも政界も含めてですね、これを全部韓国に行っていただいて仲良くしていただいて、向こうの美容と、まあ、子育てに一生懸命、まあ、子供いい学校に入れることに熱心な人たちと組み合わせるとちょうどいいバランスですね。でこう本当に優秀な人とタッグを組んで、この日本を何とかしたいと思っている韓国の経営者と、
そうでもね、そういうふうに見ていくと、これから人材もグローバル化していて、そして円が、まあ、安くなったり、高くなったりしていくことによって、人材の流動化が起きますから、国っていうことを超えて、もしかするとアジアの中でいろいろと優秀な、まあ、優秀っていうか、まあ、あるタイプのある思考のある価値観の人たちが一定の企業に集まったりして、競争が激しくなるかもしれませんね。
れですよ、日本の企業は優秀な女性を今のまんま、そのせっかく5年10年とスキルアップして、ね、経験も積んできた優秀な女性たちをほったらかしにして、うん、またはないがしろにしてるとみんないなくなっちゃいますね。
そうですね、
危ない時代ですね、国力という面においてね。そうですね、そういう意味で結局、佐々木香織さんのやるべき果たすべき役割は実はまだまだあるってことですね。
いえいえ、どうでしょうね、まあ、eWomanというサイトを通じて私があの皆さんに一人一人の個人に体験していただきたいのはそういう多様な世界っていうのかな、なんか多様な視点を見てものを考える力とか柔軟に受け入れる力を知ってほしいし、企業の方にはあの企業でそういった多様なものを受け入れた方が実は国際的にも長期的にも経済活動上いいよというところが分かってもらえるような仕事がしたいですね。
おっしゃる通りですね、僕ね eWomanの中のね、はい、あのほら円卓会議、
はい、
あれ大好きでね。
本当ですか、ありがとうございます。出てください議長で。
いやもうねTPP あなたはね、はい、賛成ですか反対ですかとかね、それからまあ佐々木香織さんのはあちょっと前のやつが残ってましたけれども、は
い、アイステートメント
ですね。アイステートメントね、あのこれ要するに自分をまさに主人公に話してますかと、はい、いうことですよね。
そうですね、
こう思うとか私はこういうふうなアイデアを持っているということをきちんとこう伝えられてますかと、
はい、多様性っていうのは簡単なんですけど、多様性の社会を作ろうとか多様性のある経営をしようと言った時の経営者側や政治家は仕組みを作る必要がありますよね、うん、平等なもの。しかしながら一方で参加する側、それが国民だったり社員だったりは多様性って言われてるのに、佐々木さんあなたの意見はあみんなと一緒でいいですって言ってるのだと多様にならないんですよ。あるいは山田さんあなたの意見はいや女の人はみんなこう考えると思いますって言われてもはっていう感じになるので、そのアイステートメントと言ってるのは自分を主義主張をこう訴えよう永遠をやろうっていうことではなく、実は逆もう正反対で、その前に国民はとかね、女はみんなとか若い人たちはとか学生はみんなこう考えると思いますとか、そういう言い方やめようよと、もうまずは一旦自分はどう思うのかっていうことを恥ずかしがらず恐れず、そして相手を攻撃せず言うっていう訓練を一回やってみようよと。
まさにそれはアサーティブであるっていうね、あの自己主張ってあのいわゆる日本でいうところの自己主張っていうと、はい、自己主張の強い嫌な女だなってこういう否定的な言葉じゃなくて、はい、自らを相手にきっきっちりあの爽やかに伝えることができる人
というようなその考えをね、それが TPP だろうが、国民の総番号制度でしょうが、
面白い、
何でもあの語れるようになったり、そういう思考が増えてくれば、私たちの体験も増えるし選択肢も増えるっていうことなんですね。で、eWomanという名前ですけど、実は参加している人の1割以上はあの男性。
あの僕見ましたよ、そのね円卓会議の中のいくつもの声の中でね、51歳男性とかね、まあ、外国人もね結構関わってね、はい、あの入ってきてるんですけども、はい、おじさんも結構いるなと思って、
そうです
ってことはおじさん入っていいんだな、
いいんですよ、ぜひ登録してください。それであので、ね、この国際女性ビジネス会議も1割弱、男性の参加があるんですね。
この会議もそういえばおじさんのおじさんとかあのお兄さんやおじさんの姿もいますね。
それでね、この会議だって例えばあの会場である時男性が私のところ30代ぐらいの男性ですかいらっしゃって、あの私に、大変素晴らしい会議ですと、ここで出会った男性が僕今までどこの勉強会行った時に出会った男性よりも素晴らしいとおっしゃってましたね。
そうです
ね、なんでまあどなたでもどうぞ、
はい、まあ、あの私もいろんなあの研修会勉強会に出ることありますが、まあ、まともなのはほとんど女だというね、本当にがっかりするような現状ですが、まだやっぱりeWomanという名前は続いちゃうな、ね、いいパーソンでいいじゃねえかって気がするんですけど、
そう思ってるんですけど ね、この国際女性ビジネス会議も実は10回でやめると、はい、こんな女性会議がいらない社会にしましょうって言ってたんですけど、残念ながら今年16回を
間もなく来ます、はい、時間管理きっちりできるような男が増えれば。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。